はい、皆さんこんにちは。そしてお疲れ様です。朝早から大変お疲れ様です。で、今日の最後のセッションですけども、でルーム C はですね、 MS 版ドッカー誕生ということで、ドッカーというものが別にありまして、それをマイクロソフトが協業の中で Windows サーバーの一機能として実装していくという宣言をしたので、その話をしていきたいと思います。ただドッカーって聞いてもう最初から分かっている方と、そうじゃない方と、あとコンテナって何っていう方と、まあ、いろんな方がここにはいらっしゃると思うので、比較的柔らかいところからですね、スタートしていければというふうに考えております。で、私マイクロソフトでプラットフォームインフラ系のテクノロジー担当しております、エヴァンジェリストの高添でございます。どうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。ありがとうございます。いきなり余談から入ってもしょうがないですが、今回6セッションに登壇することになっておりまして、この例が2つ目になります。どうぞよろしくお願いします。明日ちょっと疲れてたらですね、応援してあげてください。よろしくお願いします。はい。で、本セッションで取り扱うドッカー、 Windows サーバーコンテナですけども、まだまだ開発の初期段階に近いと思っていただいた方がいいです。ですからまだまだ皆さん使える状態ではありませんので、これからこの発表の内容がですね、変わる可能性があるというふうに思っていただければありがたいです。で、それからもう一つ実はありまして、我々の開発スタイルが変わっちゃったんですね。ベータを出してフィードバックは受けるんだけども、最終的には自分たちが作りたいものを作って出すというスタンスだったのからですね、本当に皆さんのフィードバックを受けながら変えていこうとしている開発スタイルに変わってしまっているので、ここでお話をしている内容がもし皆さんにとってそぐわないと判断をしたらですね、すぐに変えるかもしれません。そういう観点でも、これから先どんどん変わっていきますよと、まあ、逆に言うと皆さんのフィードバックそのものが製品を良くしていくと、これまでも言ってはいたんですけども、これまでよりはるかにですね、皆さんと製品が近い状態にあるというところにありますので、ぜひぜひフィードバックもいただければというふうに思っております。本セッション60分あるんですけども、まずはどんなことが起きて我々がドッカーをやろうとしているかという話が一つ、それから Windows サーバーコンテナって何かと、それから Windows サーバーコンテナとイメージ管理、 Windows サーバーコンテナの面白いところ、まあ、実際には Docker の面白いところと言った方がいいかもしれませんけれども、イメージ化、パッケージングのシステムが非常に面白いんですね。ですからそのイメージ管理のところと、あとそれをセントラルリポジトリに置いてそこから展開しましょうという話と、そして最後2つはマイクロソフトらしさのところですね。マイクロソフト自身がどういうふうに実装しようとしているかという話、まあ、こういう流れの中で約60分進めていければと考えております。で、先ほどもお話をした通り、まだ開発をしている段階で、テクニカルプレビューという今公開しているバージョンにも入ってきていません。まあ、今回も実際にデモはですね、手元でしようか迷ったんですけども、手元で何とかデモするよりはどちらかというとシナリオに沿った形でお見せした方がいいと思って、ビデオを組み込んだ形のプレゼンで提供しようかなというふうに考えております。ですからまずは新しい概念、コンテナの理解、それから Windows として、 Windows サーバー2016としてどういうコンテナが実装されていくかという、この2点をですね、知っていただくところからまず始められればと考えています。で、まず何が起きているか、これですね、午後一のセッションに来ていただいた方何人かいらっしゃると思いますけども、明らかにIT の世界でパラダイムシフトが起きてきています。ホロレンズみたいな、どちらかというとユーザーインターフェースに近いところ、もうそうなんですけども、バックエンドのサーバーシステムそのものにも明らかに変化が起きてきているんですね。で、それに対していろんなもので応えていこうと、インフラとしてもいろんなことをやっていこうとしているわけです。で、これまではここでした。まあ、VM さんがおそらく先頭を切って走られていて、我々もそこに追いつこうとしていたソフトウェアディファインドペケペケという世界があるんですが、主役がそこにないっていう時代が突然来てしまったわけです。今主役になろうとしているのは、コンテナです。 OS とコンテナの世界ですね。で、この後もお話をしますが、ここは OS の話、 OS の機能の話なので、ソフトウェアディファインドどうこうって話ではありません。ですから V 山さんですとか、あとは仮想化だけをやっていたようなところはですね、プレイヤーにもならなくなってきていると、もしくはここでやろうとすると OS 作るしかないんですが、今から Linux の一部やりますっていうだけだと、多くある Linux の中の1個をやってますしかないんですね。 さすがに今から Windows サーバー作らないと思うので、ここは非常に我々としてもポテンシャルのある世界であるというところで今考えています。でこの後も出てきますが、マイクロソフトがこの世界でやろうとしているのは2つあります。 OS を小さくすること、それから、コンテナを提供すること、この2つです。あとマーケットプレイスですね。これもちょっと後でまた出てきます。じゃあ実際本番、実際の内容ですけども、 Windows サーバーコンテナって何かということなんですが、分かりやすいスライドがなかったので、この辺は一つ一つですね、スライドを作りました。まず今皆さんがサーバーの仮想化をやろうとか、一つの物理サーバー上で複数のサーバー OS を作ろうとした時どうするかっていうと、サーバーの仮想化ハイパーバイザーを入れまして、その上で仮想マシンを大量に動かしましょうと。でその上の仮想マシンの中には何があるかというと、 OS があって、OS の設定があって、必要に応じてミドルウェアがいて、アプリケーションがいて、アプリケーションも構成されて動いている、こういう状態にあると思います。コンテナは、これ Windows サーバー2016とも書いてしまいましたけども、マイクロソフトがやろうとしているのは、ここにコンテナの技術を入れます。 OS の機能として実装します。で OS の機能として実装するので、 OS の構成がいくつか一つの OS 上で持てるようになります。で OS がバラバラに動いてくれるように見えるので、それぞれで別々のアプリケーションが動くようになると。で括弧して IP って書きましたけども、それぞれが別の IP アドレスを持ったりすることもできるので、外から見たときは全く違う OS のように動かせるという特徴があります。仮想マシンを作るという概念がなくなる可能性があるという話ですね。コンテナが主流になると明らかに違います。で一つの OS で複数の環境を、ホストできるようになりますし、あとは OS そのものは1個なので、環境を作るのが早いですね。非常に早いです。当然アプリケーションまで載せて、そのイメージになった時に大きくなればですね、そのイメージの大きさによって管理は少しずつ変わってくると思いますけれども、これまでのように仮想マシンというものに全て縛られるような、そういう世界ではもうないと。 Windows サーバーが使いたい、複数使いたいっていうと、これでいいんじゃないのかなと言えるような状態を作っていこうとしているわけです。で実際に早いってどれくらいか、ちょっとデモですね。で、Docker の新しいイメージを今起動しようとしています。で、これで起動中。もうちょっと、起動しました。これくらいですね。仮想マシンを作るっていうのが多分面倒くさくなるかもしれないっていうぐらい、その一つの環境を作ろう、もしくは一つの別の環境を立ち上げようとした時の、その操作感とかスピード感っていうのが圧倒的に速くなるというところにあります。これが Docker の一つの形ですね。ただアイソレーション、一つの物理サーバー上で複数の OS を動かそうとした時に、今のハイパーバイザーは本当によくできてるんですよ。結構リソース使い切ることができます。 OS が複数動いているようにあんまり感じなくていいくらい本当によくできてはいるんですね。なのでただ仮想マシンをコンテナに置き換えようっていうだけだと、コンテナ側が持っている制約に引っかかりかねないので、もうちょっと新しいことがないとここに行く意味がないんですよ。でその新しいことはイメージ化の世界ですね。で例えばOS 上でコンテナを動かしますと、コンテナの OS のイメージが立ち上がってきます。で当然利用者の人は別の OS を扱うことができるので、別の OS を動かしているように見ることができます。でこの状態だとですね、例えばもともと C ドライブの下は Windows というフォルダがあったりしますけれども、その Windows というフォルダの下が、別の空間のように見えます。さらにはサンドボックスが上に乗ります。もともとある OS の状態は何もいじらずに別の Windows の空間を使うことができるという話です。で例えば、Node.js を動かそうと思った時に Node.js のフォルダを入れて何か処理をしようというふうに考えますと、別の空間にその情報が載ってきます。非 側のもともとある Windows サーバー自体は何もいじらずにですね、別の空間の中でその状態を作ることができるという形です。まあ、とっても簡単な話ではあるんですけど、まあ、実装はそう簡単ではないですが、これちょっと早いビデオなのでしっかり見てください。これ何をしているかというと、コンテナ上で C ドライブの下一気に消そうとしているんですね。で消えてまともに OS 動きませんと。でどうしましょう。当然もう一個立ち上げればいいじゃないですかって話ですよね。でこれで立ち上げようとしているんですね。完全に別の空間にあるので、アプリケーションだろうと OS の環境だろうと壊れたと思ったらもう一個作るのはとっても簡単なわけです。まあ、これでもう一個出来上がっています。イミュータブルインフラストラクチャーという言葉があります。環境をですね、一回作ったらずっと保持するのではなくて、使わなくなったら捨てる、新しくしたかったら新しく作って差し替えるみたいな話が当たり前にもう出てきています。これまでの世界とは全く違うような感覚かもしれませんが、まあ、ソーシャルではもう当たり前ですね。でそっちの方が楽だと言われ始めていて、企業さんでも注目をされ始めているんですけども、今みたいな感じです。なんかアプリケーションおかしい、あだったらおかしくない状態のもので差し替えちゃいましょうみたいな、そういう感覚のものがサーバー OS として、もしくはサーバーアプリケーション、サーバーシステムとして動き出すと、まあ、そのきっかけをですね、作っていくような、そういう世界が広がってきています。でこのままいくとですね、結構時間があるので Windows からちょっとだけ離れて、現時点でできることを少しだけおさらいといいますか、共有をさせてください。今 Docker は Azure はもう Docker 対応していて、 Azure 上で Docker の環境が動くようになっているんですけども、例えば、まあ、パッと使いたいときですね、まあ、いろんな方法はありますが、Azure の新しいポータルから、仮想マシンを作りましょうと。で仮想マシンを作るときに、どっか例えばちょっと検索をしまして、そうすると、まあ、Docker が、載っている分布のサーバーとかがあったりしますので、それを使ってマシンを作成しましょうと。ちょっと待ってください、はい、サムとドッカー03で管理者の名前入れて、まあ、SSH の公開キーですとか、あとはパスワードなんかを入れまして、で、まあ、本来であればですね、ここで細かく Azure 側の設定をしていくんですけども、まあ、今回は Azure の話がメインではないので、これでそのまま作成をしてみたいと思います。これだけなんですよ。でこうすると、Docker の環境が動く Ubuntu のサーバーが出来上がります。で Ubuntu のサーバーは Linux の OS そのものですから、その上でまた複数のコンテナを動かしてあげて、その複数のコンテナの中で、Web のサーバーを動かしたりですとか、他のアプリケーションシステムを動かしたり、サービスを動かしたりすることができるという形です。ですから、まずベースは必要になってくるんですけども、ベースの1個が出来上がった時にですね、まあ、これまではベースを作るところで仮想マシンいっぱい作ってたんですけど、まずはとにかく1つ作りましょうというような話になっています。で実際に作っておいたのをですね、ちょっと見てみますと、これ CentOS で作ったものになりますけれども、外から見た名前がこれです。このおさむと Docker02 というマシンですね。外から見た DNS の名前はこれになります。で外からつなごうとすると、これも Azure の、まあ、特徴ですけども、エンドポイントという指定をする必要がありまして、まあ、内部的に22、ポート番号22でアクセスするときは、外からも22でアクセスできますよという状態にこのマシンはなっているので、そのまま例えばですね、テラタームとかつなぎまして、さっきの名前とポート番号22でアクセスをしましょうと。でユーザー名とパスワードを入れて、でこれでもう、使えるようになります。 Do の Docker の、 例えばインフォと一回パスワード聞かれますと、そうすると今ドッカーの環境がすでに動いているので、コンテナーズが21あって、それからイメージが6つあってみたいな、あとはカーネルのバージョンがいくつでみたいなものがですね見れるようになっています。他にもいろいろと、このままいきますか、sudo のドッカーのイメージ地図で、これがイメージの管理をしていて、これ同じ名前なんですけども、まあ、この後も出てきますが、まあ、バージョン番号といいますかタグ付けができるようになっていて、そのタグと一緒に呼び出してあげるとそれぞれ別のイメージとしてこう出てくるような、そういうものになっています。で、今朝ですね、気象公園の中でイガーが Windows サーバーコンテナのデモもしましたけども、基本的に Docker って叩いてたと思うんですよ。で、マイクロソフトなりに実装した別のものですっていうことではなくて、本当に Docker のエンジンをWindows サーバーに載せようとしているので、基本的にコマンドも一緒です。で、若干違う可能性がもしあるとしたら、そのローカルの Linux のローカルのシステムをつなぎに行くところと、当然 Windows サーバーのローカルをつなぎに行くところのコマンドがもしかしたら違うかもしれないかなっていうくらいでして、基本的には全く同じ Docker エンジン上で、Windows サーバーが動くという状態を作っていこうと考えています。あとは sudo のの、ランえっ、ー、と、例えばおさむと、テスト01ですね。で、これでもうどっか動いて、もともと動いてるのにつなぎにいってる感じになりますの で、まあ、いろんなアプリケーションのインストールをしたりですとか、していただいて、またイメージ化をしていくような形になります。で、これが今Linux 上で動いているドッカーで、これとほぼ同じようなことが普通に Windows でもできるようになっていくというふうに考えていただければと思います。これ入れようかどうか迷ったんですけども、サーバーの仮想化だけをずっとやってきた人のからするとですね、まあ、なんとなくスナップショットにちょっと近いかなと思います。まあ、バージョンを持っておいて、そこからこういろんな環境に提供できるようになるような、そういうイメージで考えていただいて、まあ、実際にはどっか触っていただくのが一番分かりやすいですけども。で、ここからですね、コンテナとイメージ管理についてお話をしていきます。これ先ほどお話をした通り、 Windows の中にコンテナの技術が入って、その上でいろんな環境が動くんですけれども、まずローカルのリポジトリを持つことができます。で、その中には OS の構成だけはされている環境でも構いませんし、ミドルウェア、アプリケーションフレームワークがインストールされている状態でもいいですし、もうすでにアプリケーションが動く状態のものでも構いません。で、先ほどタグの話をしましたけども、タグ付けをしながら、まあ、ある意味差分のような形でいろんな環境を整えておくことができます。で、それをですね、こう呼び出してどんどんどんどん展開をしたり止めたり削除したりすることができるんですね。で、このスピード感が異常に速いんですよ。すごく簡易的というか軽い感じでいろんな作業ができるようになっています。で、これをですね、その簡便さというかスピード感を、ただ開発環境でやりましょうとか本番環境で運用の人がやりましょうではなくて、開発、テスト、運用全てにおいてラピッドプロビジョニングができるようにするということで今進めているところになります。で、これ先ほどの続きです。Node.js の環境が、C ドライブの下に入ったので、その状態をローカルのリポジトリに置いておきましょうと。そうすると Node.js の環境欲しいなと思ったら、そこから呼び出すだけでもいいですよという話ですね。で、さらにこの状態になると、また上のレイヤーとしてもう一個ですね、サンドボックスの環境が出来上がります。利用者のビューで見ると Windows、 C ドライブの下にですね、 Windows ですとか Node.js が入っている状態です。で、マイアップをここに入れて、もうすでにアプリケーションを動く状態にしてしまいたいなと思った時には、それを管理者が普通に作業するわけですね。で、アプリケーションのイメージが出来上がったら、それをリポジトリに置いておくというような、そういう順序で作業を進めることができます。で、さっきこちらの絵で管理者がですね、ローカルの画面を出してこう作業していたと思うんですけども、 このコンソールによる操作についてちょっとだけ触れておきたいと思います。これも注意をしながら見ていただけるとありがたいんですが、ちょっと待ってください。これ何をしているかというとですね、コンテナにアクセスをしに行って、プロセスエクスプローラーを起動しようとしたけども見えてこないっていう、そういう状態にあります。でこういう状態にあるものに対して、どうするか、ちょっと消えてますけども、それぞれのコンテナは IP アドレスを持っているので、その IP アドレスに対して、コンテナーコネクトっていう仕組みを用意しようとしているので、それでつないでくださいと。 IP アドレスが別にあるので、それぞれにつなぐことができますと。そうするとリモートデスクトップにつなぐような画面が出てきて、ここで作業ができるようになります。で今ここからこれで今プロセスエクスプローラーが起動したという形になるんですけども、何か、特に Windows をやられている方はですね、コマンドでリモートで何でもできるよって言われても、どうしてもこう画面を使ってですね、私も多分そうだと思うんですが、なんとなくやった方が安心するっていうこともあるので、そういう方にはコンテナーコネクトと。でさっきからずっと出てますけども、リモートデスクトップがWindows 10、それから Windows サーバー2016だとさらに良くなります。 Windows 8.1 のタイミングで RDP8 が出て、8のタイミングかな、 RDP8 が出てめちゃくちゃ良くなったんですけど、さらに良くなります。なのでパッとつないで何かをしたいっていう時に、本当にこう回線が細くてもですね、いろんなことができるようになると、いろんな、中身テクノロジーがこう連動しながらですね、良くなってきているという形になります。でここまではコンテナ化する、アイソレーション、分離をしましょう、それからローカルのリポジトリに置きましょうという話をしていたんですけども、セントラルリポジトリという集中的にイメージを管理できる仕組みが整っているんですね。ここがすごく面白いところでして、セントラルリポジトリに先ほどの状態のものを置いておきます。で開発者の方はそういう状態がもう最初にあるということであれば、そこからダウンロードしてきて、どっかの環境でその環境をそのものを動かすことができるようになってます。もうなんかインストールするとか、仮想マシンを作るとかっていう概念なくしてですね、今セントラルリポジトリにどういうものがあるんだろうかっていうところから始めることができるんですね。例えば .NET フレームワークがすでに動く状態の Windows サーバーの環境が整ってるよっていうことであれば、そこからポッと、でも OS は自分のところにあるわけですよ。ですから定義ファイルとそのミドルウェアのレイヤーだけをこう取ってくると。で必要に応じて差分のデータも取ってきてくれるようになっています。この辺も面白いですね。それぞれが独立していると言いながらも、その連動しているところはちゃんと見ているという形です。で開発者の方は Windows ですから、普通にこれまで通り、いつも通りのツールを使って、いつも通りの開発言語を使ってアプリケーションを開発してくださいと。そしていつも通りの手順でコンパイルをしてビルドをして、でイメージを作っておいてくださいねというようになります。でそのイメージが出来上がると、あとは、必要に応じてですね、セントラルリポジトリに持っていきましょうという話になるわけです。ここまでいけばもうお分かりだと思いますけれども、その状態、アプリケーションまで動く状態、開発が完了してアプリケーションまで動く状態のものを、例えばテストエンジニアがセントラルリポジトリから取ってきてテストをしたりですとか、なんかレビューアーの人が本当にちゃんと動く状態になっているかっていうのを確認したいということであれば、もうリポジトリに置いてありますんで適当に使ってみてくださいみたいな、そういうレビューもできるようになります。もちろん同じイメージを、ここも重要なんですけども、その開発環境とテスト環境と本番環境が違うとかではなくて、もう基本的に上で動いているの一緒でいいという判断をするわけですね。でテストも終わってるわけですから、テストが終わってそのイメージでいいってなれば、そのイメージそのものが使えるものだという判断をすることもできるので、 でそれでステージングをして本番環境に持っていくみたいなこともできるようになってきます。でそれを全体にまとめたのがこちらのスライドになるんですけれども、DevOps Process with Container ということですね。例えばアプリケーション開発者の方が2つのアプリケーション、ちょうどピンク色と水色のアプリケーションを作ったとします。でそれを作った時に環境ごと設定を終わって、まあ、動くことを確認しましたと。であればセントラルリポジトリに置きましょうと、まあ、ここまで大体イメージ湧くと思うんですね。で運用管理者の方もしくは展開をする担当者の方は、そのリポジトリを見ておいて、まあ、もしかしたらこう開発者と展開担当者の方の中でチケットのやり取りとかですね、いろいろとそこは現場でいろいろあるかもしれませんけれども、ちゃんとアップデートできたよっていうことで受け取ったら、そのセントラルリポジトリにあるものを展開をしていきます。でなぜ Azure で動いているあの Linux とに対して我々がすごく注目をして、わざわざ私がデモまでするかっていうと、Azure 上でもオンプレミスでも Windows でも Linux でも同じようなことをやりたいと思ってるからなんですね。で .NET フレームワークなんかはもう Linux 上で動くようになってますので、オープンソース化されてもいますし、でほぼ同じソースコードが動くというのはちょうど午前中デモしましたけれども、そういう世界も広がってきています。でさらには社内であろうと、それからクラウドであろうと、それからホスティング のベンダーさんも来ていただいていると思いますけれども、ホスターさんが用意してくれているコンテナの環境であろうと、どこでも一緒なんですね。ちゃんと動く状態の設定がされていて、アプリケーションが動く状態にあるわけですから、それをどこかに展開をしましょうと、動かすべきプラットフォームに対して展開をしてあげて動かしましょうという話が普通にもできるようになっています。で動かしながら運用管理者の方にはいろんな情報が集まってきます。当然アプリケーション のエラーのログなんかもそうかもしれませんし、エラーは出てないけれども遅くなってるみたいな運用管理者側がずっとデータを取っているようなものもあるかもしれません。セキュリティ系でいうとアクセスログなんかも、全部情報として運用管理者が持ってたりするんですね。であれば、そういう人たちがこのアプリケーション今こういう状態にあるよっていうのをフィードバックしてあげて、外向けのサイトですとちゃんと使われてないよとか、一つ前のバージョンよりもなんか、使われなくなったですとか、帰ってしまう率が高くなりましたよとか、いろんなフィードバックを、運用管理者側が開発者の方にしてあげるという流れが、DevOps では出来上がるわけですね。で開発者の方は、当然それに対して答えないといけないので、答えましょうということで、先ほど水色だった、アプリケーションがですねオレンジ色に変わりました。もう手順がプロセス化されるので、どっかは全体をつなげる仕組みそのものを持っているので、開発者の方がちゃんとセントラルリポジトリに置くという作業までを確実にやってくれれば、あとは展開する側はいつも通りやるだけなんですね。でいつも通りやると、もう気づいたらシステムが新しくなってますみたいな、展開する作業自体がアプリケーション開発の邪魔もしないし、とにかくパッと開発もしましょうって言ってる中で展開が邪魔をしてしまうとダメなので、展開も簡単にできるようになっているという状況にあります。でもう一つありまして、これですね、アジャイル開発でガンガン開発しましょうっていうのはいいんですけども、当然人が作るものですから、バグができる可能性もあります。でバグができてしまった時にどうするかというと、当然フィードバックをするんですけども、これは運用のプロセス次第ですが、うまく動かない可能性があると判断をした段階で元に戻すって、運用管理者がディシジョンを下せる可能性があるんですね。基本アプリケーションのことなので、アプリケーション開発者たちが主役で、運用管理者たちはそれ言われた通りに展開をして、言われた通りに運用するっていうことではなくてですね、正しく安定したシステムを運用する提供することを運用管理者側が責務として担っているのであれば、動かないものが出てきてしまったらそんなのも突き返せばいいんですよ。でそういうやり取りをですね常にしてあげることができるという形です。でそれをちょっと分かりやすくですねお見せしたいなと思っ て、これもアニメーションというかビデオがあるんですけども、まあ、インフラのデモなので分かりやすいかって言われるとですね、なかなか難しいところあるんですが、これ あるアプリケーションです。でコンソールのアプリケーションでして、まあ、何か処理をすると1行、まあ、アプリケーションがパッと出てくると、まあ、基本それだけです、まあ、ここが重要なのなんではないんで、そのままいきますけども、で Docker には Docker ファイルという定義ファイルベースでビルドをすることもできるので、これは立ち上がってきたときにそのアプリケーションごと立ち上げるみたいな設定をしてある Docker ファイルを使って1個デモアップ1という形でビルドをした状態になっています。でデモアップでタグ1番っていうのが今出てきていると思います。でランをしましょうと。ちょっと失敗してるんですけど、ちゃんともうすぐ出てきます。タグ番号をつけたときには、つけてビルドしたときにはタグ番号付きで立ち上げてくださいと。そうすると Docker のイメージが立ち上がってきて、そしてアプリケーションもちゃんと実行されているという形です。でこれをまあちゃんとしたサービスとして見立てていただいて、で今度は少しソースコードを変えましょうと。アプリケーションをお客さんの要望とか、あとビジネス要件に応じて少し変えましたというシチュエーションだと思ってください。この辺今何をしているかというと、ビジュアルスタジオを立ち上げて、でこれですね、開発者の方がデバッグをしているんですけど、ちゃんとアプリケーションを起動したらですね、動くようになりましたと。でそれを使って Docker の環境にもう展開しているので、これをバージョン2としてですねビルドをしましたと。今度はそれを使って動かしましょう。さあ動くかと思いきや動かないんですね。よくあると思うんですけど、開発者の環境で動いているのに本番に展開しようとするとなぜかエラーが出るみたいな、そういう時にどうするかというと、運用管理者は何も考えないです。戻せっていう、突き返せって話ですね。でこれで普通に動いているわけです。で、まあ、当然アプリケーションエラーが出ない方がいいに越したことはないので、どんどんどんどん新しいものを出して良くなっていくのが正しい形ではあるんですけども、DevOps の世界はそうはいかないだろうっていうこともあってですね、やっぱり運用と開発者を常につなぎながらいい状態を保っていきましょうという形になるので、その運用管理者もしくは展開する人もしくは開発者の人にとっても、このスピード感といいますか、本当にこう OS の環境、アプリケーションの環境ごと含めてですね、イメージ管理をして展開できるっていうところにですね、ぜひ強みを生かして、まあ、うまくこれを使っていただけるとありがたいなというふうに思います。まあ、よくDevOps でいうとこの MTTR 短縮、不具合時の対応みたいなものも不具合の原因を突き詰める前に戻しておくみたいな、そういう環境を作ることもできるようになっています。でこれをやるのにですね、インフラはインフラだと思わないでいただきたいんですが、これもちょうど基調講演の時に Docker のデモでありながらも Visual Studio ばっかり出てたと思うんですね。開発環境からほぼ直接呼び出せるようにしようとしてるんです。だってアプリケーションの環境があって初めて Docker らしい世界が広がると分かっているのであれば、我々は Visual Studio という開発ツールを持ってますから、それをやりたいと思います。で Docker 自身もそのはマイクロソフトとやるためではなくて、もともとアプリケーションを意識しているものですから、他の開発ツールと連動しやすい状態を常に作っているわけですね。でこれが左側に開発環境がありまして、右側には Docker の環境があって、それが常に連動しながら動くと。で一旦まとめといたします。まだ続きます。コンテナが注目されている理由は、新しい OS の環境がすぐにできる、これはサーバーの仮想化よりはるかにスピード感を持ってできるというのが一つです。それからイメージ管理システムを包含しています。アプリケーションまで包含をしています。それからイメージの展開、それからロールバックですね、スクリプトで 展開することだけ考えてスクリプトを作った方は後で苦しむと思うんですけど、ちゃんとロールバックをすることが意識できるようになります。そして開発、テスト、本番、そしてオンプレミス、クラウド、それもどこのクラウドであってもですね、展開ができるという世界を持っています。で、非常に面白い環境ができるので、マイクロソフトクラウドファーストを、軸にですね、いろんなことをやろうとしたときに、これはもう必要だと、やるしかないというふうに思いまして、Windows サーバーにも導入するということを決めた形になります。で、ここからは Windows サーバー自身にどうやって実装しようとしているか、もしくは、どういうふうに環境を作れば Windows の Docker が使えるようになるとなるかというところですね、お話ができればというふうに思います。で、まず Windows サーバーコンテナ、先ほどビデオで見ていただいた通り、かなり普通にですね、 Docker と同じ状態でコンテナを作ったり、展開したり、アプリケーション環境をロールバックしたりできるようになってるんですね。めちゃくちゃ面白いですよね。ただお客さんと話をするとですね、使わないって言われることがあるんですよ。なぜかっていうと、一つの OS の上で動いちゃうんでしょ、うち のコンプライアンス上他のシステムとこのシステムは一緒にできないんですって言われちゃうんですね。すごい面白いですよって言った後に、でも使わないって言われちゃうんですね。で、これを嫌だったんですよね。マイクロソフトとしてはどこでも使えるようにしたいです。使ってもらうと、皆さんにとってメリットがあると思ってるんですよ。で、どうしたか。もう一個作りました。作ろうとしていますと言った方が正しいですが、ハイパー V コンテナというものをもう一つ用意をしようとしています。これは仮想化で培ったそのアイソレーション、分離の技術がありますよね。 OS の環境ごとちゃんと分離するっていう技術はもともとサーバーの仮想化であるわけです。で、そのサーバーの仮想化のメリットと、あとはDockerもしくは Windows サーバーコンテナが持っているスピード感、もしくはイメージ管理のシステム、もしくは Docker との API の共通化みたいなものを両方兼ね備えたものを作りたいと思っています。で、本当に同じ環境で、例えば先ほど見ていただいたイメージを Hyper-V のコンテナであろうと Windows サーバーコンテナであろうと両方とも動くようにしたいと思っているんです。結構難しいかもしれないですけども、その問題はクリアしたいと思っています。そうすることによって本当にどこでも使える、そして安心して使えるコンテナ技術が出来上がるというふうに思っているんです。それから、なんでどっかコンテナを別で作らずにどっかに注力をしたのかというと、もともとある市場、コンテナこれからどんどん伸びていくであろう市場を、そのままマイクロソフトは一緒にそことやっていきたいと思ったからでして、API も含めて、それからコマンドも含めて、Docker の環境、それからパワーシェルの環境、それからこれから出てくるであろういろんな、コンテナの管理ツールをそのまま使えるようにしたいんですね。で、そこで Hyper-V コンテナだけは別ですって言ってしまうのは簡単なんですけども、それをやってしまうと本来の姿ではないというふうに思っているので、現時点ではマイクロソフトとしてはですね、この2つは常に同じものだという認識を、しています。で、ここからはいくつか物議を醸し出している、オンライン詳しい方はですね、知ってるかもしれないですが、物議を醸し出しているところが出てくるので、そこをしっかりとですね、お話をしていきたいというふうに思いますけども、コンテナ環境、Windows サーバーのコンテナ環境の展開をしようと考えたときにですね、Windows サーバー2016 with コンテナを動かすわけです。これ物理サーバーで動きます。当然 OS の機能ですから、物理サーバーで普通に動くので、物理サーバー上で動かしていただいて、コンテナをいっぱい作っていただいて、環境を別々に用意をしていただくことができるようになっています。それから、Hyper-V 動かしましょうと。これ、普通に Windows サーバー2016の Hyper-V を動かそうとすると、当然仮想マシン普通に置けます。で、先ほどお話をした Hyper-V コンテナというのは、Hyper-V 上で動きます。当然こうアイソレーションっていう 一つ一つの独立性を高めるための仕組みを用意しようとしているので、ハイパーV上で動くんですね。でこれはハイパーバイザーが必要になりますと。ハイパーバイザーが必要になります。で今後の考察です。このコンテナを Azure 上で当然使いたいんですね、マイクロソフトとしてはですよ。で、Azure は Hyper-V そのものを見せない設計になっていますので、当然皆さん、もしくは私も含めてですね、仮想マシンとしてしか見えないんですよ。操作ができないんですね。そうすると、その仮想マシンの中でコンテナを動かしましょうっていうのは比較的普通です。ですから Windows サーバーコンテナを、Azure もしくは Hyper-V 上の仮想マシンの上で動かしましょう。これ結構普通にできるんですけども、こうしたいんですね。Azure 上でコンテナを動かすんですけども、普通の Windows サーバーコンテナは無理ですって言われたときに、じゃあ Hyper-V コンテナにしましょうって Azure でも言えるようにしたい。もしくはホスティング事業者の方であれば、ホスティングをしていただいている環境の中で、すでに Hyper-V 上の仮想マシンが動いていたら、その上で Hyper-V コンテナを動かすようにしましょうということができるようになるといいですよねという話で、そうするとですね、ここにハイパー V がいるんですね。でこれ今できないんですよ。ありがとうございます、分かっていただいてありがとうございます。これ今できないんですよね。ネステッドハイパーバイザーという形でできないんですけども、これはやりますという宣言をしています。今開発をし始めている形です。ですからハイパー V 自身の機能としてネステッドができるとまで 100% 言い切れる状態かって言われると、まだまだそこまではいかないですが、ハイパー V コンテナというそのコンテナドッカー技術の、よりそのセキュアなものっていうものを、ちゃんと Azure でもそれからオンプレミスでも仮想マシンの上で動かせるようにしようということでは今動いているというふうに考えて感じていただければというふうに思います。ということもありまして、プレビュー版の提供時期がですね、 Windows サーバーコンテナは2005年の夏と言ってるので、もうそんなに遠くない将来に皆さんがお手元で触っていただける状態を作ります。ですからこれは本当に使えるよって言われた瞬間からですね、パッと使っていただける状態を作ることができるんですけども、 Hyper-V コンテナについてはプラン上今年中という、ちょっと比較的弱気ですが、ただ本当にいいものを作りたいと思ってまして、中途半端に出してアップデートしていくよりは、やっぱりある程度動くものはちゃんと作りたいと思ってまして、であとは Windows サーバー2016の出荷時期が来年だということはもう皆さんにも伝わっていると思いますけども、もうちょっと先になりますので、2016年になることが分かっているので、だったらいきなりこう何でもかんでも出せばいいっていうことではなくて、今この状態で進めようというふうに考えております。で最新情報を得たい方、これ本社ちょうどシカゴのイグナイトっていうイベントに私も参加していて、いろんな情報収集をしてきたんですけども、開発チームのメンバーがですね、ツイッターでとにかく最新情報はつぶやくよっていうことを約束をしていました。であとはマイクロソフトのサイトにもちゃんとコンテナのサイトも出来上がっていて、そこでも情報発信をちゃんとしていきますという宣言をしております。でもちろん日本からも発信をします。私もそうですし、インフラ系の担当の人間、それからエヴァンジェリストではないエンジニア、もしくは製品担当からも情報発信はどんどんしていきますので、そちらも楽しみにしていただければというふうに思っております。でもう一つ最後のトピックになるんですけども、コンテナが動くオペレーティングシステムとしてどういう実装をしようとしているかということなんですが、まずサーバーコアに載せようとしています。さっき伊賀からですね、 Windows サーバー2016の概要のセッションがありまして、そこでサーバーコアというベースがあって、その上に一つちょっとした管理モジュールが載っていて、その上に GUI が載るっていう3段階の構成にこれからなっていきますよという話をさせていただきましたが、基本的には GUI そのものを持たないサーバーコア上で普通に動かせるようにしようということを考えています。 でもう一つがですね、ナノサーバーです。これもさっき あのセッションであって、ちょうど明日の最後のセッションでもこのお話をしますけども、シードライブが実際に私も作って600メガくらい あの Windows サーバーがもう普通に動くようにこれからなっていくんですね。めちゃくちゃ早いです。あのバーチャルマシンマネージャーっていう仮想マシンの管理ツールでちょっと試しに展開をしてみたんですけど、22秒とかですよ。ちなみにノートパソコンですね、あのすごいしっかりした環境ではなくて、あの本当に私のデモ環境でパッとやってみたんですけども、早い時19秒とかで終わっちゃうんですね。それくらい早いサーバー OS をどんどんどんどんこれから生み出していこうとしていまして、でそのサーバー OS、 ちっちゃなサーバー OS そのものもコンテナが動くようにしようとしています。ですから例えば、ウェブのアプリケーションをホストしたいだけですと、まあ、これまではもう大量にバーッと並べていましたっていう時に、その大量っていうものがコンテナになるかもしれないです。ただコンテナってイメージの展開先でしかないので、そのイメージの展開先があるサーバーにはいくつあって、他のサーバーにはいくつあって、でそれが物理だったり仮想だったり、いろんな形で提供できるようになっていくというような、そういう世界観を持ってですね、今はあの環境を作っていこうというふうに考えています。でちょっとまとめに入っていく前にですね、さっきの展開済みのイメージだけ少しお見せしておきましょう。まず Docker をさっき起動しましたけども、Ubuntu が載っている Docker の環境を起動して、でこれですね、 Azure をあまり触ったことがない方は覚えておいてください。これが今さっき作った仮想マシンになります。そして外から見る名前がこちらになります。でエンドポイント、でさっきはちょっと分かりやすかったんですけど、あのインターネットの外から見えるポート番号が違うことが Azure の場合はありますので、ここはあの注意をしてください。52446ですね。もう一個起動しましょうか。で名前を、OSAMPTDocker03 さっき作ったやつにして、ポート番号を52446。で名前とパスワードを入れます。お、失礼しました。そうするとアクセスできるようになるという形です。なのであのちょっとですね、あの Azure はポート番号のところだけ注意をしていただきたいのが一つと、あとは Docker を使っていただくときにですね、さっきも、少しずつデモをしていく中で見ていただいたところですけども、まあ、こういうコマンドですね、まあ、最初にちょっとだけつけていただく必要があるくらいでしょうか。まあ、実際に私もほとんど Windows ばっかりしか使ってなかったので、あんまりDocker で Linux のデモをしなきゃと思った時にですね、必死でこう、まあ、Linux を勉強するって今更言うのもあれなんですけども、一生懸命勉強しました。ただ Docker の場合面白いのは、この後まとめのセッションに入っていくんですけども、基本一緒です。 Windows とあとは、Linux のコンテナは基本 Docker のエンジンが動くというところでは一緒なので、そこは安心をしていただいて、もともと Linux 得意だったんだよね、で Windows よくわからないなっていう時にでも Docker に特化してあの結構勉強されたっていうことであれば、比較的 Windows にも入りやすいかもしれません。それから Docker のクライアントっていう、 Docker を操作する側のクライアントのモジュールがあるんですけども、今 Windows でも動く状態のものが出てきていまして、どっかエンジンはあのアイソレーションしたりイメージを展開して処理をして動かしたりするためのものですが、まあ、管理する側もですね、あの Docker のクライアントとして、Windows でも動くようになっていくという形になります。それから、Run Anywhere と書いてあるんですけども、まあ、どこで動くかっていうと、お客様のデータセンターは当然動きますよと、 Azure も動きます、それからサービスプロバイダーさんも動くんですが、 どこに持って行っても動かせるようにするために、ドッカーさんはですね、ドッカーハブといって そもそもイメージを管理するための仕組みをお持ちなんですね。クラウドサービスとして提供されています。でそのイメージ管理の仕組みはよくできていて、パブリックにできるものもあればプライベートに私高添専用のドッカーのイメージを管理するところを作りたいということであればそれが作れるようにもなっているんですよ。でそういう世界観も持っていて、であとマイクロソフトは何をしたいかというとドッカーのイメージをギャラリーに載せて Azure 上からバンバン提供したいと思っているんですね。で今度Azure はリソースマネージメントリソースマネージャーという仕組みが出てくるとオンプレミスとあとは Azure と全く同じ環境で管理ができるようになっていきます。でギャラリーも共通化して使えるようにしようとしています。ってなるとAzure 上に展開をしたり社内に展開をしたりでもしくはサービスプロバイダーさんに展開をしたりするっていうのが Docker Hub を経由してもいいですし Azure のギャラリーを経由してもいいですよっていう世界になっていく可能性が十分あるというふうに思ってください。ですからもしアプリケーション環境ごとお持ち のパートナーさんとかいらっしゃれば、まあ、英語化して Docker 対応しましたっていうことで Azure のギャラリーに上げておくとですねそれが世界中の人を対象にしたビジネスになる可能性もあるというような形になります。でこれまでのシステムだとでも作業を現地に行ってできませんと突然サンフランシスコからこれ使いたいって言われたんで作業しに行きましょうって SI のモデルではなくてもうイメージ化して展開するのはイメージの展開だけで終わりというようなそういう世界を作ることができるのでビジネスモデルが変わる可能性があるテクノロジーであるということをぜひご認識していただければと思います。ということで、まあ、今日これからまだパーティーとかもありますので、まあ、少し早めですけども最後のまとめに入っていきたいと思います。どっかをやっていて気づくのは改めて気づくのはやっぱり何のためのインフラかっていうところになります。ネットワーク早くなりましたって私も面白いなと思うんですけどもじゃあ何のためにそれがあるのかとかですねいうことをずっと考えていくとどっかっていうのは物を動かすところにすごく注力をしている世界になります。で開発展開運用というプロセスをしっかりとカバーしていくのでドッカーをうまく活用できればですね、DevOps は比較的簡単かもしれません。運用管理者と開発者の人たちの壁をドッカーが取り払ってくれる可能性があると思っています。まあ、それくらいシームレスにつながる世界を持っていくという形です。で本当に今日はですね、まだまだ比較的浅い話を中心にしかできなかったですけどもこれからいろんな情報をですね収集してそして夏にはもうすでに動く状態のものがお見せできるようになってくるのでそういうタイミングではまたいろんな情報発信をしていければというふうに思ってます。ぜひこれから始まるコンテナの世界にご注目いただければと思います。でぜひアンケートに ご協力をくださいというのが一つと最後のご案内です。Ask the Speaker のコーナーが展示会場にこれまではありましたけれどもこのセッションですねこの後のパーティーの会場に Ask the Speaker のコーナーもなってしまうので、このセッションの Ask the Speaker はここでやります。ここでやることになっていますので最後お帰りになる方は後ろにこう詰められると思うんでもし何かご質問等がある方はですね前の方に来ていただければというふうに思います。ということでまだイベントはですね明日も続きます。大変お疲れだと思いますけれどもまた、夜ちょっとゆっくりしてですね明日もご参加いただければ幸いです。それでは私のセッションは終わりとさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。